古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週は先週に続き糸島の糸国歴史博物館から糸島の王墓を紹介していきます。糸島には三雲南障子王墓、岩原槍溝王墓、平原王墓とあります。先週は平原王墓まで紹介しました。平原遺跡からは地頭というイヤリングが出てきまして、どうやらここには女王様が葬られているのではということが分かりました。今週はその続きをお送りいたします。ご案内を糸島ふるさとガイドの三笘節代さんにお願いしました。こんな展示もありました。
ガラスの連玉というのがここにありますが、要するに玉が2つこうくっついてる感じですね。2つか3つかくっついてるような連玉、重層連玉、連珠と書いてますね、というものが見つかったという。これはなんか非常に珍しいものなん
です。そうです、はい、結論から言いますと、これはローマで作られたもの。
ローマで、
はい、ローマで作られたもので、はい、連玉と言います。こういうふうにですね、はい、いくつも重なっていってるんですけれども、はいはい、一番大きいものでも5ミリなんです。青いコバルトブルーの綺麗な色ですね、はい、5ミリ、一番大きいものでも5ミリの直径の、その中にもう一つガラス玉が通っているという、はい、二重構造、それが重層連珠と難しく書いてあるんですけど、重二重構造のガラスの、
あ、そうですか、
玉ということで、びっくりすることに、これは当時のローマで作られて、は
い、ローマで、
ローマでです、はいはい、ローマで作られてカザフスタンを経由して、はい、そして日本にもたらされたものということが、ついこの間テレビで紹介して証明してくださいましたので、カザフスタンの王様のお墓にも同じものがあったそうです。
そうですか、
はい、
すごいですね。
すごいですよね。だから2000年前のローマ時代のものがこちらにもたらされていると。だからまあ当時中国、漢と言われていた国を通じての交流の流れが糸国まで脈々と続いていたことを改めて知らされた大ニュースです。
すごいですね、はい、よくそんなところからはるばると
そうですね、
渡ってきましたね。
そうですね、ガラスの地頭は朝鮮、はい、今洛陽郡、はい、洛陽郡と言われているところの王妃様のお墓からほぼ同じものが見つかっているそうですので、
そうですか、
やはり、こういう中国や、はい、朝鮮あたりとの交流を物語るものではなかろうかと、
はい、洛陽郡ができたのは紀元前100何年かですよね、
はい、あ、そうです、はい、
その頃、はいはい、からのものが伝えられているという、はいはい、
そうです。これも日本で ここだけの発見でですね、
すごいです、どうやって渡ってきたのか謎ですね、その辺はね、はいはい、それからですね、と内光家紋鏡というのがね、目の前にありまして、巨大な鏡が5つありますが、その前に、もう一つの種類の
方角器具指針鏡
というのがありまして、それはどういったものなのか、ここに、まあ、たくさんありますので、一番分かりやすいものから紹介していただきましょうか。
大きい鏡5枚の他にあります、はい、他の鏡、はい、種類はですね、 大きい鏡と、それから今から言います方角器具視神鏡、はい、難しい名前ですけれども、はい、要するに鏡の文様の特徴を表している名前なんです。
はい、
方は四角、
四角、
はい、角は丸、
はい、
で器っていうのがこれが定規、方角器具、ここで定規なんですけどね、
はい、器具で定規、
はいはい、方角器具で四神鏡、四神っていうのは東に清流、
はい、
西に白虎、
はい、
北に玄武、南に朱雀、
はい、
という中国の想像上の、天をあまねく四神、はい、4つの神、想像上の神獣が書かれております。
はい、
そういうことで、この特徴、デザインの特徴が鏡の名前になっておりますので、
はい、
よく見るとですね、どれが方で、どれが角で、どれが四神っていうのが鏡の見ると分かります。
あ、そうですか。
はい、
はい、
これは方角器具視神鏡32枚ありまして、はい、7枚の型から32枚作られております。7つの種類がありますので、いろいろ見ていただくと面白いんですけれども、皆様にご紹介するのに一番分かりやすいのはこの三号鏡、柱といいまして、紐を通す穴があるんです。
一番真ん中に、
真ん中にあります、はい、その周りに四角く、ここが方なんです、四角いなんですけど、
はい、
方の中にですね、
はい、
ねえ、牛、虎、う、たつみ、馬、羊、猿、鳥、はいはい、犬、糸、
ああよく見える、ここから、
はい、十二支が、は
い、ああなるほど、十二支が書いてあるんですね。
はい、十二支が書かれておりますっていうところをですね、
はい、
1800年前のこちらの女王様は十二支を分かったかどうかは分かりませんけれども、
ただ何か書いてあると、
はい、模様だと思って見られたか、もしくは、これは何って聞いてくれてたらですね、これをもたらした中、おそらく中国の人だと思いますけど、当時漢の国ですけど、漢の人が、いやこれは暦の呼び名なんですよって教えてくれてたら面白いなと思います。
なるほどね、はい、日本の文化はまた違ったものになったかもしれない。
そうですね。だから先ほど太陽を、大きい鏡を太陽と言いました、
はいはい、
で平原の遺跡においてはですね、その太陽が昇る位置で日にちを管理してた、日にちが分かってた王様がいたんじゃないかというふうに言われておりますので、それから関連付けていくと、うん、もしかしたら十二支も理解してたかもしれないというふうに、これはですね、もう想像するしかないんですけれども、はいはい、現物は出ておりますので、
はい、
一体こういうただただ財力を鼓舞するためだけにこういうものを持ってらしたのか、
はい、
それともこういうものを使って祭祀、祭典をされてた人だったのかもしれないという、う
ん、
ちょっと二通りの見方がありますので、
はい、
私としてはですね、こういう鏡で祭祀をしてた人と、女王様ですので、
はい、
祭祀してた人だろうな、どんな人だろうなっていうふうに想像する方が楽しいので、
はい、
今皆様には、ご紹介はしております。
はい、方角器具視神鏡と言います、はい、先ほど入ってずっと見た時に字は見えなかったんですが、角度によって字が見えるんですね、ということを今発見しました。十二支が四角の中に書いてあるというのがよく分かりました。はい、それから少し色がついたものもあるんですか。
あ、そうですね、あまり、説明の中でね、
はい、
つい忘れてしまうんですけれども、
ええ、
意図的に彩色が施されたものもある。
あるんですか。
で、その数は40枚のうちの18枚にあるということですね。弥生時代の遺跡から出土した銅鏡で着色されたものは平原王墓以外では確認されていないと。
そうですか。
平原王墓、出土の一つの特徴であるということですね、
はい、今週は糸島の糸国歴史博物館から糸国の王墓をご紹介しています。平原遺跡の鏡の話です。七鏡という鏡もありました。一体どんな鏡なんでしょう。
七経五感の時代のまさに中国五感の時代の鏡です。
ああそうですか、はい、
文様に特徴がありまして、当時の中国の人たちの神仙思想の中で龍に関する、デザインってとてもたくさんあるし、龍をとても尊んでたんですよね、中国の方、それを象徴するような模様になってます。中にですねくにゅってなんかあの蛇みたいな水みたいくにゅくにゅってなったのありますよ、ね、はい、あれが、龍の子供、もしくは水地、水地と言いまして龍の子供もしくはメスの龍だと。
あそうですか、
はい、をデザイン化して書かれたのが七経
は
という説明がされてます。
まさに今年のために作ったような、
はい、そうですねそうでしたそうでした、今年辰年でしたね、はい、はい、だから龍の子供龍の奥さんかなというふうな、はい、
そういう
五感の時代の
鏡です。こういう模様に特徴があるんですね。
はい、はい、あの漢の国だとか前漢だとか五漢だとか言っておりますけれども、はい、その時代をの流行であった鏡のデザインっていうのがあるんですね。
そうですか。
その時代に好まれた鏡のデザインがあって、はい、それで前漢の鏡だとか五漢の鏡だとかいうことを、紹介することが確認することができるんです、
はい、七経、
はい、これも日本でここだけの発見例です。
ああそうですか、はい、日本でここだけ、はい、ぜひこれもしっかり見てください、はい、この、まあ、大体3種類ぐらいが、はい、遺跡から出てきているということですね。そしてこの平原遺跡でなんですが、ここに大きな模型がありまして、館内に、
原寸大です。
原寸大ですね、
はい、発掘調査された時の内部ですね。
はい、発掘調査をされた時の内部ということで、真ん中に、まあ、少しこう掘った穴がありますが、はい、そこに、ご遺体があったと、
はい、そうです。ここはですね、割竹型木棺、木棺が収まっていました、
はい、
竹を長さ3メートル、
3メートル、
はい、幅1メートルぐらいの大きさだと思われます、はい、
あそうですか。
その大きな大きな木を真ん中から竹を割ったようにスパンと切って中をくり抜いて木棺にしたんです。なので割竹型木棺と言われております、
はい、
その中に、真っ赤な朱が塗られて、
あまだ朱が残ってますね、
はい、もちろん、はいはい、もうたっぷりの朱を塗られて、朱が塗られてたので、木棺はもうなくなっておりました。1800年の時が過ぎておりますので、はい、ただ朱だけはたくさんああやって 色鮮やかに残っていたそうです。
朱
の色はですね、
はい、
そしてその中にご遺体は残念ながら溶けてなくなっておりました、はい、もちろん衣類もありませんけれども、鏡だとか勾玉だとか管玉、はい、それからガラスの連玉等は残っておりました、
はい、まあそういうところから、
はい、見ていただいてます、はい、
女性ではないかと、
はい、
女王様じゃないかということですね、
はいはい、
そして、頭の方ですね、あの管玉とかですね、ああいうものはまだこれ発掘当時こういうふうに置いてあったんですかね。
発掘当時のそのままですね、はい、開けてみたらこういう状態だったということ、はい、掘ってみたらこういう状態が発見されましたということで、
はい、
四隅に割られたのか割れたのか、
はい、
鏡の破片が割れた状態でございました、
は
い、
足元に、
ね、足元とですね、四隅なんです。
あ四隅にあったんですか、はい、
四隅にありました。
あ鏡がね、
鏡が、はい、はい、でこの鏡のかけらがですね、
はい、
1111かけらあったんです。
よく数えられますね。
それはですね、発掘調査をされた時に全ての破片に通し番号を打ったんです。1番から1111番まで、
はい、
そのバラバラになったその1111番までを丹念にジグソーパズルのピースよろしく組み合わせて仕上げていったら、はい、今ご覧いただいているように40枚の鏡に仕上がりました。
あそうですか、すごい努力ですね、はい、
そうですね気が遠くなるような年月をかけて復元をされたそうです、
はい、それから、銅剣ですか、頭の方にあるの
は。そう、剣が1本ありました。
剣が1本ね、
はいはい、置いてある。銅ではなくて鉄なんです。
あ鉄ですか、
はい、鉄剣です。
う、はい、もう錆びてますからね。
錆びてますので
鉄剣ですね、はい、鉄剣が1本置いてあった、
はい
はい、
おそらくこれはお棺の上に、
ああお棺の上にあったんですか、
置いてあったのではないかと言われております、
はい、 そういったこれは、まあ、その当時の状態を再現してあるということですね、
はい、
そして
東西南北を先ほどの方角菊池新経に出てきた清流白光玄武須尺で表してくれてるんですけれども、
はい、
清流東の方に足があ
った、
で白光頭の方西の方に頭があって、頭があったところにあの管玉だとかそれから、ガラスの連玉とか、はい、地頭とかが出てきておりますので、
はい、
地頭もですね、まあそこに落ちてるのが分かります
か、ね、はいはい、はい、分かりますね。
発見された当初はあんな感じで見つかったそうです。
頭の方ですね、
はい、そうです、はい、
そしてですね、
はい、
まあ、方角的なことを言いますと頭の方から足の方が、まあ、
足がですね、はい、実は東を向いている。
足は東の方を向いているわけですか、
はい
はい、
ここに、特徴的な東の方から昇る朝日が、うん、こちらのご遺体の、うん、足からずっと頭に突き刺すような突き抜けるような朝日の状態を見ることができるように、はい、このお墓は作られているそうです。何を意味するのかは、
はい、
原田大六さんがおっしゃるには、
はい、
これは考古学のここの博物館とはまた別の話なんですけれども、はい、原田大六さんはこのお墓の作り方っていうのは太陽の祭祀をして太陽鏡を使って太陽祭祀をしていたここの女王様の性格性質を、如実に表しているお墓の作り方だとおっしゃってます。
まあ、なんて言いますか農業をこう支配できるような感じ で、
ね、はいはい、
この向かってる方角が東の方を向いている、はい、ということが重要なんですね、はい、
そうですね、東の方の山並みから昇る朝日で、はい、こちらの女王様は日々カレンダーとしての太陽を見ながら、はい、元旦の日それから稲作の準備をする日、はい、稲作の苗床を作る日、田植えをする日とかそういうのをですね、はい、読めた、
うん、
というふうに言われています。太陽暦、稲作暦として東の方の朝日を使ってたというふうな、
はい、はい、
という話もありま す、 ですね。で
この平原遺跡から、はい、東の方を向きますと日向峠というのがあるんですね、
はいはい、
この日向峠から日が昇るというのが基準になっているということを
言いましたが、分かりやすく言いますと、はい、日向峠から日が昇るのが2月の20日と10月の20日なんです、
はい、
2月の20日は、記念祭と言いまして、これは伊勢神宮の祭典なんですけれども、はい、1年の農業の始まりを知らせる日なんです、
はい、
そしてそこから農業を始めましょう、農業の五穀豊穣を祈りますっていう日が記念祭、
はい、
その日が2月の20日なんですね、
はい、
農業を始めてそしてぐるっと10月の20日になると今度は同じ日向峠から太陽が昇りますけれども、それはもう収穫祭なんです、は
い、じゃあ農業の始まりと
農業の終わり
を表す、
表す、はい、そうです。2月の20日が記念祭、
はい、
10月の20日が神嘗祭のお中日ですけれども、
はい、
今でも農業祭祀として伊勢神宮とか他の神社さんでも祭典が行われております、
はい、この平原遺跡は国宝と言われますけれども、これはどうしてなんでしょうか、
はい、発見から41年後に国宝を指定されましたんですけれども、その時の文科省の答申がここに示されておりましてですね、ほうほう、平原宝慶修行墓は玄界灘を遠望する大地に築かれており、はい、魏志倭人伝に記述された伊都国の王墓にあたると言われている、
はい、
副葬品のうち銅鏡は合計40面という1以降からの発見では他を凌駕した数量である、はいはい、その中には銅型鏡が存在するとともに直径 46.5センチ、重さ 8.4 キロという我が国最大の内光関門鏡5面含むなど注目すべき内容を持っていると、
はい、
隔絶した大きさと数量を持つ平原宝慶修行墓の鏡群は 我が国の出土品鏡の中でも最も重視すべき鏡群の一つであると。弥生時代から古墳時代への変化を考える上で欠くことのできない重要な資料であり、その学術的価値は極めて高いと。
はい、
ちょっと抜粋してみましたんですけど、はい、こんな感じで紹介しておりますね。はい、
今週は伊都国歴史博物館から平原遺跡を中心に紹介しました。この館内には応募以外の展示品も興味あるものがたくさんあります。来週はそういったものを紹介していきます。ご案内を糸島ふるさとガイドの三苫節代さんにお願いしました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。 こんばんは。今日は三山市の美味しいお酒、日本酒ご紹介します。
はい、
三山市瀬高町にあります菊美人酒造なんですが、ここ1735年の創業。
そんなに歴史が。
はい、だからまあ280年くらいですか、あるわけですよ。で、この菊美人酒造株式会社代表取締役の江崎俊介さんに話を聞いてきました。江崎さんで9代目のご当主ということなんですが、遡れるのが9代前なんで、その前もっといたみたいなんですけどねあははなんて笑われるぐらい長い歴史があるところなんですよ。で、この三山の美味しい菊美人、この会社の名前とそれからお酒のメインタイトルが一緒なんですが、菊美人がどんなお酒なのか、まずは教えてもらいました。
菊美人ってやっぱり有明のお酒なんですよ。筑後のお酒なんですよね。筑後のお酒って言ったらやっぱりそのたまりのお醤油、しっかりしたあのこう甘みのあるお醤油に合うっていうんですかね。だか例えば、有明海の有明の海苔で、あったしっかりした味わいでしょ、海苔もね、とか口底の煮付けであったり、うなぎ飯であったり、焼き鳥だったら、タレの焼き鳥とかね、そういううちは結構その純米酒は淡麗辛口ではなくて、濃純なこう米のうまみのあるボディのあるこうお酒ですよね。
なるほど。
だからね、口に含んだ時に柔らかくふわっと一瞬こう上がってくる感じと芯の強さのこのバランスみたいなのがとってもいい感じのお酒なんですよね。で、この菊美人、もう一つ注目ポイントはラベルなんです。ラベルの大字、
はい、
タイトルですね、菊美人って書いてるのは北原白秋なんですよ。
いや、これね、知りませんでしたけど、実際これ見てみましたけれども、北原白秋さんの字ってのはまた美しいですね。
割と細身で、そしてあの空間が美しく取ってあるんですよ。
なんかね、筆書きというより何かデザインされたような、
そう、
洗練された文字ですね。
で、なんで白秋さんが書いてるのかと伺ったら、この北原白秋のお姉さんがこの菊美人にお嫁に来た人なんです。
そうなんですか。
かやさんっていう名前なんだそうですが、あの、今お話を聞いた江崎さんのひいおばあちゃんなんですって。92歳まで長生きなさったんで、僕が中2の頃まで一緒に暮らしてましたねっておっしゃって、いろんな白秋話を聞いたという、もう本当に羨ましいことなんですけどね。実は北原白秋って、まあ、輝しく文壇デビューしたんですが、その後一時期女性問題などもあって窮地に立たされ、いろいろとね、辛い日々を送ってたという時期があったんだそうです。その辺もこの文字が生まれている背景にあるみたいです。
うん、そういう苦しい時代にいろんな物品、あの、物心両面でそのうちの、ひいばあさんの家用がこう援助しましたので、晩年に、柳川に帰ってくるたびにうちに投入していろいろ書画を買ういっぱい書いてくれてます。書画も多分あの日本では一番白秋のものは、まあ、実際集めたわけではなくてうちで書いてくれたものがこういうような形で、これもですけども、これも全部白秋の直筆の、
ほう、
これもこれもって指さすぐらい
たくさん
あの額装してある文字があり、本当にあのカレンダーぐらいの勢いであの歌が書いてある短冊がパンパンパンって並んでるんですよ。
はい、
これはなかなか見応えがある。うん、あの今月の23、24日土日に蔵開きがあるんで、その時はこういったものも、あ、皆さんに見ていただけますよっておっしゃってたんですね。で、蔵開きといえば今シーズンのお酒がどうなるのかなって気になるじゃないですか。
出来が気になりますね。
聞いたら、実はね、 今シーズンってお米の出来がねあんまり良くなかったんですって。
そうなんですね。
あの暑さと大雨と思い出してください、去年の夏ぐらい、はい、ですけど、それゆえにこういうことが起こるわけです。
それをその同じ品質に上げていくためにはやっぱり人の技というか、だからその米が悪い時こそですね、やっぱりその杜氏の力が発揮できるっていうか、私の2つ上ですけども、いい杜氏が今頑張ってくれてましてですね、はい、今年は杜氏があの力を発揮してくれておりまして、昨日も大吟醸の酒飲んだんですけども、とても美味しい酒ができてます。
すごい職人ですね。
杜氏さんの力をかみしめられる今年になりそうです。でさらにですね、この菊美人酒造三山市だからこそっていうお酒があるんですよ。名前が艶乙女っていうんですが、
はい、
これ使ってるお米の名前がそのままお酒の名前になってます。この艶乙女ってあのご飯用の食べる用のお米なんですけどね、本当に名前の通りツヤツヤしてて乙女を思わせる小粒のお米なんです。
はい、
よく酒米に使われる山田錦の7割ぐらいしか大きさがないんですよね。これをさらに削っていくんですね。でこんな風な味わいになるそうです。
非常にこう米でこのくらい味が違うかというぐらい柔らかいんですよね。で、まあ、非常にその今あの好評で、柔らかい味わいです。多分ツヤ乙女で日本酒作ってるのうちだけじゃないですかね。
良いでしょう、ね、ぜひぜひ味わってください。一つ、現地で楽しむには今月、3月23、24日土曜日日曜日に菊美人の酒蔵開きが行われます。午前10時から夕方4時まで、で西鉄の柳川駅と JR の世田谷駅から無料バスが運行されるそうですので、うん、ぜひこれに乗ってお出かけいただきたいと思います。限定酒がずらり、さらに利き酒コンテストなんかもあります。
中島理恵さんでした。お知らせです。番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。また、Apple、Spotify、Amazon、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は、三山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。